はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトの鈴木です。よろしくお願いします。このセッションはですね、ここにタイトルございます通り、バーバルモバイルアプリ開発ということで、モバイルサービス、新しくなりましたこのモバイルサービスを使ったアプリ開発についてご紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ですね、このタイトル見て来ていただいた方も、あとモバイルサービスを使ったみたい、もうすでに使っているという方も結構おられると思うんですが、すでにモバイルサービスを使っているという方はどれくらいおられますでしょうか。あ、どうもありがとうございます。あんまりまだですね。で、ちょっとこれから使いたいと思ってるんですけど、検討したいという方、どうもありがとうございます。ありがとうございます。でですね、今日はどちらかというと新機能にフォーカスしておりますが、新機能から初めて使い始めてもですね、非常に強力な機能ですので、まあ、ここからまず始めるのはラッキーであるといったふうに考えていただいて結構でございます。で、その意味でちょっと次に行きまして、目的としましてはですね、これを聞いていただいてモバイルアプリを、モバイルサービスを使って迅速に作れますので、ぜひ始めていただきたいというのが我々の、まあ、私の考えるゴールでございます。で、アジェンダとしましてはですね、ちょっとこれおおよその時間とかその辺も含めてご紹介したいと思うんですけども、まずちょっと概要について、まあ、ご存じない方もおられると思いますので、これちょっと紹介しました上で、やはり目玉の機能といいますか、 ASP.NET Web API バックエンド、これができましたので、こちらについてですね、ちょっとデモ長めですが、ちょっとご紹介していきたいと思います。通称 .NET バックエンドと呼んでいるこの機能なんですが、非常にですね、多くの、まあ、最新の ASP.NET の機能を全部使えますので、そちらを使ってアプリ開発、非常に迅速にできます。そして、まあ、オフラインサポートですね。これもいろんなシナリオあるんですけど、ちょっと今日は一番簡単な、まあ、シナリオをですね、ご紹介した上で、まあ、このエンタープライズアプリに非常にこれも有効であると。そして、まあ、今日の基調講演でもご紹介しましたけれども、Azure Active Directory との連携というのがあります。で、これまではですね、この後紹介しますが、Facebook や Twitter のような、まあ、ソーシャル ID との連携がメインだったんですが、いよいよ組織 ID を使ってモバイルアプリを作ることができると。で、そして最後ですね、これもちょっと簡単にではありますが、ザマリンのお話をちょっとさせていただきたいと思います。今日皆さんお手元にですね、この白い冊子といいますか、冊子じゃないですね、カタログといいますか、この、これが入ってますけども、こちらはですね、実は27日、来月の27日のセミナーですね。この前にですね、明日、セッションが、ザマリンに関しては2つあります。昼にスポンサー様のセッション、そして、夕方に弊社のエヴァンジェリストのセッションがありますので、そちらも合わせてご覧ください。では早速ですね、この、.NET バックエンドのところについて、まず紹介する前に、新機能の全体をご紹介していただきます。で、MBurst って言葉ご存知の方、皆さんご存知ですよね、MBurst。はい。まだご存じない方もおられるんで、ちょっと簡単に紹介しますと、モバイルアプリを作るときにバックエンドをですね、あらかじめ用意しておこうということで、各社さんがそのクラウドサービス、ファブリックサービスを出している、各社さんが出しているサービスになります。まあ、認証ですとか、データベースを、まあ、構築するですとか、そのプロキシサービスとしてそのウェブサイトを作るとかですね、まあ、そういったようなものをひっくるめてこのバックエンドとして提供すると。で、例えばそのデバイスもマルチデバイスに対応したいですし、プッシュ通知もそれぞれ個別のものを送りたいということで、まあ、これを自前で構築するのは非常に困難ですので、まあ、こういったサービスがあると。で、実は Azure の中ではこれ、4つのですね、新規作成というのを Azure ポータルからやっていただくと、この4つのピラーですね、この、メインのサービスの中の1つになっています。ですので、非常に重要なサービスですので、決しておまけのサービスとかではなくてですね、メインのサービスですので、ぜひ、この機会に試してください。で、その 全貌ですね、全貌がこちらの絵になってますけども、ちょっと細かくは申し上げませんけれども、まあ、およそあらゆるそのデバイスですね、そして言語というのが、まあ、クライアント側ではサポートされていると。これはなぜかと言いますと、真ん中にありますこの REST の API、これは HTTP の、 その、まあ、ゲット、プット、ポスト、デリートといったですね、HTTP の、 そのクライアントからそのアクセスできる、まあ、そういう、まあ、API がですね、用意されているよということなんですけれども、これを使ってですね、まあ、JSON で主にそのデータ、まあ、カンマクイニテキストですね、これを使って、非常に小さなペイロードでやり取りするという、まあ、主流のやり方になっています。そしてこのバックエンドとしてはこの3つですね、4つですね、失礼しました、データベース、今までは SQL だけだったんですけども、まあ、そこに加えてですね、まあ、例えばオープンソースの MongoDB というようなものもサポートしましたし、まあ、この .NET バックエンドとの、まあ、効果、相乗効果によりましてですね、まあ、他の会社のデータベースなんかもですね、使うことができるようになったということで、まあ、非常に朗報ではあるんですけれども、その分そのサーバー側の会社の方にはですね、まあ、責任と負担と、あと、まあ、自分でいろいろいじれるよっていうその楽しみといろいろ加わったと思います。で、今までのモバイルサービスはどちらかというとですね、クライアント側の会社の方が、まあ、JavaScript、ここに書いてありますけれども、 Node.js のバックエンドだけを使って割とライドにやっていたと。クライアント側の会社の方もバックエンドの会社の方もですね、それなりに自分の強みを生かして開発ができるという、そういうプラットフォームになりました。 であと認証のところは先ほども紹介したようにソーシャル ID に加えてですね AAD、Azure AD が、まあ、加わりました。でこの中でフォーカスするのが、まあ、基本的にはこの黄色で囲んだところですね。でスケールにフォーカスするというよりはですね、まあ、オフラインのところもサポートしましたのでそこもちょっとご紹介しながらいきたいと思います。なおですねプッシュ通知のところに関しましてはこの後井上大輔の方のセッションでまとめてご紹介しますのでもし興味ある方はそちら合わせてご参加ください。では早速バックエンド .net バックエンドと入っていきたいと思います。で先ほどご紹介しましたように今までのデータモデルとそれから最近のといいますか新しいデータモデル2つ資料としてはございますがでこれどういう違いがあるのかと、まあ、オートマッパーとか書いてありますけども要はですねその今までそのJSON でそのデータクラスを作ってデータを渡しますとですねそのダイナミックにデータがその、まあ、カラムが生成されたというような形でちょっとこちらのポータルの方を見ていただくとですね、まあ、このような形でモバイルサービスの割と大きめにしてあるんですけども見えますかね。例えばこれ今までのそこにデータとかっていうですねこういうタブがあります。これデータタブとかありまして、まあ、ここの中でですねこのスクリプトが例えば入っていてここの挿入とかですねこれカラム2つ3つ作って送りますとこれが実際に生成されるという形になっていたわけなんですけどもそちらはですねこの構成のところを見ていただくとちょっと小さくしますか動的スキーマの有効化というのは基本的にデフォルトでこれ有効になっているわけですね。でこれですので、まあ、基本的に決め打ちのアーキテクチャであったということがお分かりいただけます。でこれがまあ今までのデータモデル。であんまり細かいところは気にしないで、次のところいきますと、まあ、先ほども冒頭にご紹介しましたが、今いろんなデータベースが使えるようになりましたので、まあ、ここの、まあ、真ん中のところですね、テーブルコントローラーのところとかをちゃんと作っていただいて、でこのデータベースの方はですね、そこから実際にアクセスしていただくという形で、ちょっと作るところがですね、ちょっと増えましたが、実際にそのあたりはですね、ドットネットであのバックエンドの方で吸収できると。でそれを使った場合にはポータルの方がどうなっているかというとですねでこのデータというタブはなくてこんな形でダッシュボードですねそれからスケジューラープッシュ ID という形でデータはもう全て使っている DB の方を見てくださいということになっています。はい、で、まあ、これがまあ1枚で表した場合のドットネットバックエンドなんですけども要はこの真ん中の緑のところですね。ここのところをまあ皆さん作ってくださいということになります。ここの、まあ、モバイルサービス互換ウェブ API コントローラーというローカルで動くですね、こちらの環境を使って、まあ、クラッドの処理、まあ、読み取り、まあ、書き込み、それから、まあ、更新とかですね、削除といったほどですね、まあ、メソッド、コントローラーを作りまして、それをクライアントからまあテストすることができると。で、ここでまあ、また違う単語が出てきてますけど、エンティティフレームワークコードファーストというのを使ったことある方、あるいはご存知の方、ありがとうございます。ちょっとまだご存知ない方多いみたいなんですけども、このエンティティフレームワークというのはですね、簡単に言いますと、そのデータベースをごっそりとクラスといいますか、の塊の形で、オブジェクトの塊にしまして、テーブルがまあクラスみたいなものだと思ってください。そのクラスの中に、まあ、例えばテーブル の, そのカラムがあれば、それはプロパティですね。で、ストアードプロシーダーとか入っていれば、それがまあメソッドのような形になっていると思ってください。で最初はそういうものだったんですが、エンティティフレームワーク 5.0 になってからですね、オープンソースになりまして、これを使ってクラスを作って、クラスからそのリレーションシップとか制約を入れてですね、ビルドすると、スケールサーバーの方にですね、これデータベースを生成してくれるという、そういう機能が作りました。で今まではこういう機能を使って DB をモデル化して、モデルから今度 DB の方を生成してですね、それを Web API として公開するというような2段階やってたんですけども、実はこのモバイルサービスはですね、ドットネットバックエンド、これ1回で全部やっちゃいます。それがですね、この、まあ、意味しているところというふうに考えていただければいいと思います。では早速ですね、ちょっとそのあたりを実際にデモで見ていただきたいと思っています。ここちょっとまあ長めのデモですが、ちょっとお付き合いください。まず Visual Studio を起動いたしまして、テンプレートが出てきます。これはアップデート2ですね。Visual Studio 2003とアップデート2を組み合わせています。で新しいプロジェクトで、クラウドのところを選びますと、Windows Azure モバイルサービスと出てきますので、ここで OK を押すと。まあ、名前をこのままで OK を押しますと、まあ、選択肢はこれしかありません。ちょっとすみません。選択肢これしかないと。これですね。で、これで OK を押します。そうすると、この間に今申し上げたような処理がどんどんなされて作られていくと。この下の方を見ていただくと、ここにですね、必要なライブラリがどんどんロードされていくという形になるわけですね。で 今回のデモではここでですね、まず簡単なですね、そのデータのクラスを作りまして、そのデータオブジェクトを作って、それを今度はデータコンテキストということで、まあ、DB の方に発行するための、まあ、やり取りをするブリッジのクラスを作って、そしてそれを Web API として公開する、まあ、コントローラーですね、これにマッピングするというところをやって作ってみたいと思います。でまずこれもスケルトンでですね、できているのがこの ToDoI でもおなじみかもしれませんけど、実はこういうですね、もうこれだけできてますね。でこれを見ていただくと、まあ、スケジュールドジョブは置いといて、モデルズ、それからデータオブジェクツ、コントローラーズ、アップスタートと。でこれどんなものが入っているかというと、まず ToDoI でも見るとですね、こういったクラスができていまして、ここをご注目いただきたいんですけども、もうモバイルサービスのその名前空間だけでですね、このエンティティデータっていうのが継承できる、そういうクラスを作れます。で、そして今度ちょっとこちらにずれていただいて、モデル等を見ると、ちょっとこれポッと戻しますね。ここにDB セットという、まあ、ToDo アイテムに関するですね、その DB セットが出来上がってます。これでまあ DB とやり取りをして、まあ、カラムの追加とかあればそれをまたダイナミックにというような形で変更することができたりしますが、基本的にはこういうシンプルな仕組みで出来上がってます。で、それを使って出来上がったのがこのコントローラーですね。で、これは4つの、まあ、5つか。プラメータ入りも入ってますので、5つのものが入ってます。で、このドメインマネージャーというところで、まあ、この生成されていますけれども、ToDo アイテムに関するこのデータモデル、コンテキスト、リクエスト、そしてサービスというこの3つのパラメータで出来上がっております。で、出来上がるのがこの全件取ってくるという、まあ、ゲット。それからパラメータ付きのゲットですね。それからアップデート。それから当たりパッチ。それからポスト。インサートですね。そしてデリートと。ということで非常にシンプルなものがテーブルコントローラーとして出来上がっていると。で、ここが重要なんですが、エンティティフレームワークコードファーストというのはですね、最初にそのシードという形で初期データを入れておくことができるんですが、そこにまあこんなものが入っています。まあ、ID1 とかですね。ちょっとここがつまんないので、ちょっと違うものに変えてみるというのをちょっとやってみたいと思います。で、ここにですね、もうちょっと違う ToDo を、なんかずれてますね。入れて、ビルドしておきます。で、もう一個ですね、まあこれ、いや、まあ、今日はですね、皆さんのお手元にというか、おそらく PDF で配られると思うんですが、Azure のホルとですね、あと Windows 業務ストアアプリホルという私が書いたホルですね、これ PDF で配られているんですが、それで使っているものと同じアプリをですね、ご紹介したいと思います。まあ、モバイルサービスで作り直したものですね。で、それもちょっと作っておきたいと思いますが、そのためにはですね、ここに新しくクラスを作っていきたいと思います。まあ、これスーパーマーケットのタイムセールのおなじみのやつなんで、ご覧になった方とか、死亡された方もおられるかもしれません。まあ、こういうクラスを作ってですね、で、ここは先ほどと同じように、で、これで、エンティティデータを継承してですね、でここにクラスを作ります。あ、失礼しました、ちょっと間違えちゃいましたね。まあこういうメンバー、要は店舗名とか、担当者とか、いつそのタイムセールやったのかっていうそのデートですとか、あるいはそのプライスを決めた時の、まあ、時間とかが自動的に入るようにということで、で入ってますけども、これちょっと注意点がありまして、実はこの ID というのが入るんですが、 ID 皆さんどうしてもイント型で定義しがちなんですが、それでやるとですね、データが入りません。全くビルドは通るし何もおかしくないんですけども、なぜこのシードのデータが入らないんだろうというところで悩みますので、この ID もストリングなんだということだけちょっと注意しておいてください。でこれ作りまして、今度はですね、こちらのモデルのところに同じように作っていきます。でここにやはりプロダクトウィズプライスの DB セットを作っておくと。で次にですね、今度コントローラーですね、コントローラーの追加のところもお見せしたいので、まあ普通にこれ Web API と同じなんですけども、いろんなものがあります。まあテーブルコントローラーがまあ基本なんですけども、実は普通の API コントローラーなんかも追加できますので、 このテーブルコントラルと合わせて、例えば Azure 上に載っているその映像を引っ張ってくる API ですとか、画像を置いてあるものをですね、そのままクエリかけるものとか、そういったものをですね、ここに追加して一つのモバイルサービスの中から消費することができるということになります。でこれ追加してやると、こういうのが出てきますので、失礼しました、ちょっと違いますね、追加でコントローラーで、テーブルコントローラーを追加します。そうするとここで今作ったモデルクラスでこれ自動的に名前が作られますので、これで OK であれば追加と、そうすると先ほどと同じものが出来上がります。はい、全く同じですね。で今度はこのシードのところにですね、データをやはり入れておきます。いろんな野菜担当者とか店長とかいろいろ入っておりますが、ちょっと変なとこ入っちゃいましたね、これ。2行になってるんですね。ちょっと待ってくださいね。これでいいですかね、今回。問題なく入っているようなので、これでビルドします。で、基本的にはこれでですね、サーバーがほとんど終わりと言ってもいいぐらいですね。これで初期データが出来上がるので、これで実行してやると、それぞれのメソッドに対するデータも入りまして、その API が構成されてアクセスできるようになると。で、これローカルで実行してますので、こういうローカルのものが出てきまして、トライイットアウトで試すことができると。ドキュメントのページに飛んでいきまして、今作ったものがこう入っています。トゥーダイでもいいんで、このプロダクトウィズプライスの方を見ていただくと、このデータがですね、見ることができるようになります。ここで、センドというふうに、やると、はい、こんな形で今入れたものが入っていると。ですので、これ全く同じようにですね、こちらのパラメータ付きのやつとかでやってみますと、やるまでもないんですけども、一応念のためやりますと、ここに3番とかってすると3番のやつだけが出てきますよという、こんな感じですね。非常に簡単にできます。でこれほとんどバックエンドのですね、スケルトンの部分のところはもう出来上がっているというふうに言っていいと思います。でちょっとこれついでにですね、クライアント側の方を作ったものをちょっとお見せしたいと思います。でこれはこの後ですね、いろいろメソッドですとか、先ほど API とか追加した場合をちょっと想定したものもちょっとありますので、そちらを見ていただきたいんですが、この場合ですね、実はデバッグがオンラインでできるというところがありまして、このように発行済みのやつはところにパブリッシュのプロファイルが出来上がってるんですけども、ここでですね、なんかこんなのが出てきちゃいましたね。ここで展開してやると、モバイルサービスでちょっと色が変わっているところをお見せしたいんですけども、これこの .NET って書いてあるところが、いわゆる .NET バックエンドのところ、それ以外は今までの Node.js のバックエンドのところですね。でこのデコードデモ Zoom1 っていうのはですね、ここからこれ発行してあるので、デバッカーのアタッチというのをやってやると、リモートデバッカーの方から実行するということになりますので、これでブラウザが立ち上がってきますよということになります。でこれで見ていただくと、ここのところがですね、こういうふうに出ていますよということになりますね。これ朝の、キーノートの、似たような形でもウェブサイト自体がもう出来上がっていますよということになります。ちょっと時間かかってますね、これね。ネットワークの関係ですいません。でここの時の注意点なんですが、これトライットアウトをやるときにですね、これ普通にやるとこの基本認証みたいに出てきて進めませんので、この時にですね、あらかじめここの中にあるですね、ちょっと待ってくださいね、このキーの管理ってありますので、ここでキーを取得して、これコピーしてやってください。で、これを入れてやると、パスワードのところ入れてやると、ユーザーなしで、パスワードのところだけこのキーをコピーして入れてやると、通ると形になります。ちょっとあとは一緒なんで省略いたします。 ということで、まあ、そういった形で、まあ、アタッチもできますよということでご紹介しましたが、クライアントの方はですね、先ほど申し上げたその、ホルですね、ハンズオンラボで使っているやつをですね、もうそのままクライアントに持ってきちゃいました。非常に簡単なので、ちょっと見ていただきたいんですが、こちらがクライアント側の方ですね。クライアント側の方。クライアント側の方。まあ、こんな形になってるよっていうのは分かれば全然問題ないと思いますが、これはほとんどコード変えてません。タイムセールの商品管理、ここにグリッドが並んでまして、それぞれ先ほどの項目が全部四角くこうスクエアに並ぶという形で出てきます。で、下にそのアップバーですね、ボトムアップバーの中で、ドキュメントアウトラインでボトムアップバーを開いていただくと、ここにコマンドがあります。まあ、新規作成と削除と、まあ、共有コントラクトもついでに入れてあるんですが、それに更新という4つですね。あと、まあ、これデモではちょっとここまで時間ないんで、あらかじめ作ってありますけども、こういう追加用のダイアログですね、これはユーザーコントロールで 作りました。これちょっと見ていただくと、こんなものができてます。こんな、ちょっとこれ大きくしますかね。全体表示。これこれも余談というか、まあ、tips ですけども、このユーザーコントロールで作るか、フライアウトって言って、この、更新のところでフライアウトを採用しているんですけど、どっちを使うかっていうのは、これ結構皆さん悩まれるところかもしれません。まあ、悩まない方もおられると思うんですけども、一般的には項目が多い方がやっぱりユーザーコントロールがいいのかなと思うんですけども、作ってみるとですね、あんまり関係なくて、まあ、どちらがこうコンテキストに合ってるかとかですね、UI 的にしっくりくるかみたいな形で選んでいただければいいと思います。で、いずれもこれがクローズするタイミングとかオープンするタイミングでデータを入れたりとか、そのクローズするタイミングでそのコミットしたりみたいな形でいろんな処理ができるようになってますので、それをうまく利用しています。ちょっとこれ実際に最初1回実行します。ちょっとこれ認証がかかって、もうすでに認証済みなんで、認証されたやつが出てくると思います。タイムセールの商品管理とかですね。で、これでもう Azure AD で認証しちゃってるんで、こういうのが出てきますが、出てくるデータはここにちょっと赤いですね、こういうトマトの色で作ったんですけど、こんな形になります。で、これちょっと実際に入れてみたいと思います。店頭名は、高輪店の、まあ、いくらか分かりません、適当に入れて、木曜タイムセール終了とか入れてですね、これ時刻は自動的にデートタイムで取るとして、店長、まあ、ならとか入れてですね、追加でやるとですね、ここに今デバッカーというか、ここにブレイクポイントを入れますけども、データがですね入ってきているのが、ここに今入れたやつが入ってきているよという、それだけですね。ちょっとこれ外して、はい。まあ、追加のところいきなりやっちゃいましたけども、こういう形でまあデータが処理ができると。で、あとですね、これまあ、この辺はもうストアアプリの世界なんであんまり関係ないんですけども、こう、何もやらないで、こう削除とかしようとすると、まあ、こういう、形にしたりとか、これはもう選んでありますけど、その時にもう何も選んでないとエラーを返すとか、この辺はいろんなコードが書いてありますが、そこはあまり気にしないでください。で、あと削除のところもですね、今のところは例えば間違ってましたということであれば、例えば今のこれですね、まあ、どうでもいいですけど、ちょっとこれを選んで削除というふうにやってやると、これもですね、これ ID を渡してやればいいので、これ ID がこれで取れてると。で、この上の方に、これですね、これも今選んだ、まあ、渋谷店野菜担当井上っていうのが入っているのが分かります。ここに ID 渡してやると、これデリートプロダクトのところに渡ります。で、この内容は何やってるかというと、これもすごいシンプルで、こちらですね、この ID で、デリートエイシンクと、失礼しました。このリザルズっていう引数も結局これプロダクトウィズプライスの塊が飛んできているだけですので、これで削除が完了すると。非常に簡単にまあアプリができています。大体この辺まで皆さんのレベルであれば、まあ、本当に 2,3 時間でできちゃうんじゃないでしょうか。先ほどのバックエンドの方を作って、まあ、こういったものを作っていただくと。
で例えばあとはこの更新のところなんかを見ていただくと、これでこれちょっと違ってるねってことでここのところですね、栗原とか言ってやって、更新と。そうするとこれはもうすごいなんかベタなコードで申し訳ないですけども、要は、ロストフォーカスのところですね、これ栗原っていうテキストをこのままこのコンタクトの中に入れて、その中身をですねアップデートのところの受け取るその中に入れてやってるというだけになってます。ですのでこれが入ってきてデータが更新されるという形で、実際にですねこの中身をですね見てみると、基本的にはこの先ほどのデータが全部入っていますので、今までのものが出来上がっているのがお分かりいただけると。ちょっと細かく一見一見見ませんけども、基本的にはこれでモニタリングしながらですね見ていただければいいかなということで、先ほどの五反田店ですね、五反田店のところ松本フリーターとかって入ってますけども、先ほど奈良か、奈良のやつが入ってますね。こんな形で作っていただけるということになります。で、これもいずれもですね、こういう形で今、ブレイクポイントが入れてますけども、これ後でちょっとソースを見ていただいて、また皆さんの方で試していただければと思います。はい。基本的にはこういうふうなアプリケーション、迅速に作れますよっていう一つの例ですね。この UI のところのスケルトンがあって、それがこの要件に合っていればですね、それをそのまま再利用してこういったものに使っていただくことができるという、一つの例かなと思います。はい。で、次にですね、ついでなんでちょっとここに詳しくもうちょっとやってみたいと思うんですけども、この ZAMB のところじゃどうやってデータバインドしているのか、これも全く一緒で非常に簡単なやり方をしています。これを少し見ていただくと、これはホールの方で使っているのと全く同じものを入れているんですが、これだけですね、アイテムソースイコールバインディングで、これをやっているだけです。全く何も加えてなくて、で、メインページの方でですね、この中でやっていることは、読み取りのところがあります。読み取りのところをちょっと見ていただくと、そこの中でですね、そこにバインドをしていると。読み取りのロジックですね、ここですね、商品取得のところを見ていただくと、ここのところになるわけなんですが、ここで、これたまたまプロダクトネームで、クエリかけてますけども、この辺は例えば、ストアネームとかですねにして、やってやると、それをコレクションに追加すると。それも結果をですね、この下のところのコードでアイテムソースのところにこのまま、バインドしている、プロダクトウィズプライセスなんで、このあれですね、商品群を全部ごっそり入れますよっていう形です。でその前にこの定義してある、ちょっと順番が前後しちゃいましたけど、定義してあるのはこちらで、モバイルサービス、この辺はもう全部お決まりですね。モバイルサービスコレクションでこのクラスの、コレクションを作っておいて、テーブルを呼び出します。ゲットテーブルで、これは後で出てきます。オフラインの時はゲットシンクテーブルなんですが、普通のテーブルをオンラインで呼び出す時はこのゲットテーブルで呼び出しておいて、それに対してクエリをかけていくということができます。で、あとはその消すときのため の, そ の, ID のですね、ID to delete って書いてますけども、これは先ほど申し上げたように文字列ですので、ここを間違えないようにしてください。で、あとはアップデート用のプロダクト、これポップアップ出るようになってますね、そのポップアップを作っているだけということで、この辺はちょっとソースの解説としてはこんな形になります。はい。で、ここのところがですね、ほぼ、バックエンドを作って、実際に、データベースに、クライアントから書き込みするよという、そういう処理なんですけれども、で、今度ちょっと、それに続いて、オフラインサポートの方に行ってみたいと思います。で、オフラインサポートの方はですね、これもやはりエンタープライズ向けの機能でありまして、非常に今回、使いやすいというか、面白い機能だなと私も思っています。ぜひこれ皆さんもですね、どんなアプリでもそのすぐにこのモバイルサービス新しいもの .net バックエンドを使って組み込めば使えますので、ぜひこれ積極的に使っていただきたいんですが、今日は朝もやってましたけれども、その
キーノートで紹介したようなシナリオ以外にもですね、例えばその農作業をしていて何時間も外で立っているとか、事業所に帰ってきた時に初めてシンクしたいとかですね、あと、まあ、テレメトリデータもそうですし、いろんなこうアンケートデータみたいなのをその町中で集めて、それを最後にこう集計して入れたいとかですね、いろいろあるわけです。で、それはまあいろいろ細かいことはあるんですけども、まあ、SQLite ですね、これがまあ標準で入ってくるという形で、 SQLite ですので、今回はまだ .NET バックエンドと Windows Store のアプリのですね、組み合わせだけなんですが、この後 iOS や Android もサポートする予定になっています。ご期待いただきたいんですけども、まあ、これもポイントは一つだけで、このモバイルサービス SQLite Store と SQLite Store ですね、この名前のライブラリをですね、呼び出して、でそのオフラインで使うためのデータ用のクラスだけ作ってやれば、あとは今作ったですね、その今の例えばタイムセールのやつもそうなんですけども、そのまあクエリをそのまま使ってですね、そのローカルの DB に一時的に発行することができます。でそれをシンクするというような形で、今度は実際にオンラインになった時に、まあ、アップデートできると。でこれもサンプルの方ではオフラインかオンラインかっていうのははっきりさせてますけれども、実際には例えばネットワークステータスなんかを見て、オフラインの時はこっち、オンラインの時はこっちみたいな形で切り替えることもいいんじゃないかなと思います。で、あまり細かい DDL とかですね、そういったことを考えなくても、その気楽に同じクエリが発行できるというところです。ちょっと見てみましょう。で、ちょっとクライアント改造して作ったんですが、これ先ほどやっぱりスーパーマーケット絡みでですね、こういう店舗の 2D のやつを作りましたが、まあ、これもどうってことなくてですね、ちょっとこちらソースの方を見ていただくと、まずここにアップザムルのところにですね、これ、通常モバイルサービスのこのエンドポイントが書かれるんですが、これオンラインの場合、これそのまま落としていただくと、こういうふうに自分で作ったものをですね、モバイルサービス側の方からこのエンドポイントを取得できますので、これをコピーしていただければいいんですが、オフラインの場合にはつながらないようにそのデタラメなキーという形でやってます。でまずちょっとこちらを有効にしてですね、でこっちをですねコメントアウトをして、これで実行します。でこれで実行すると、生鮮食品棚整理、間違えちゃいましたね、なんか生鮮食品棚整理とか言ってやって、そしてこれがまあここのローカルのところに入りますが、プルとかしてもですね、これ結局今エラーすぐ返ってこないですけど、まあ、エラーが返ってきて、まあ、シンクは当然できないという形になるわけですね。で実際他の人はこんな形ですね、シンクのエラーが返ってきます。で、これで他の人はもうすでに入れてたりしますので、実際それはもうシンクしてみないと、まあ、データが分かんないわけなんですけども、そこら辺りもですね、この、まあ、いつもシークルのこの、マネジメントスタジオを使ってですね、確認する必要が、まあ、あったりします。でこれ今、横着してセレクトでやっちゃいますけども、これで実行してやると何件か入ってるわけなんですけども、ちょっとね ID がまあ乱数的にないんですけど、まあ、今のは当然ですね、まあ、入っていないということで、ここの辺りにこのバージョンというですね、ものが入ってますので、このバージョンですね、バージョンという列が入ってますので、まあ、これで管理することができたりします。でこれでまあコンプリートっていうのはですね、これ、まだ1個もそのトゥードゥが終わってないので、これごっそり仕事が残ってるはずだということで、実際にこれもともとのですね、先ほどの、ところに戻ってですね、オフライン、オンラインの方にして実行します。これを元に戻します。で、これで実行してみると。で、まあ、メインページダムルの方を見ていただくと、これ見ていただくとですね、先ほどと同じように、ほとんど、同じようなクエリをかけているんですが、ここのモバイルサービス SQLite Store でこれ、名前を適当につけて、to do アイテムのテーブルを作って、で、それを、モバイルサービスシンクコンテキストというところに渡して、これでお願いしますねっていうだけで、下のクエリとかほとんど一緒です。ほとんど一緒のものが発行できると。で、上にこのバージョンというものだけをですね、設定しているだけと、こういうふうになってます。で、これでローカルコンピューターで実行してやると、今度はですね、プルという形でやってやると、
上からいろいろと降ってくるという形に、おっとっとっと、あ、来ましたね。たくさんこう実はタスクがあったということで、こんだけたくさんありますということで、まあ、たくさん降ってくるという形になってまして、これはちょっとコンフリクトのところまではまだ行ってないんですけども、このあと2つ以上のクライアントがですね、この同じデータストアにアクセスしたときどうするのかと、ローカルの SQL ライト同士を使ってて、それがこの競合したときどうするのかっていうのは、この次のステップでまたチュートリアル等に入ってますので、まあ、そちらもご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。はい、でこれがオフラインサポートの実装のところですね。で次にですね、いろんな項目がございますが、Azure Active Directory のところに行きたいと思います。で Azure Active Directory のところはですね、今日は庵野純一の方からもいろいろと紹介が朝ありましたけれども、まあ、基本的にはこのいろんなところに使えるというか、まあ、ローカルとそのクラウドの方をですね、そのオンプレミスとクラウドの方を連携してというようなアプリケーションが多分これから増えてくると思います。その中でこのモバイルサービスのユーザーを使って、まあ、いろんな業務をやらせたいという場合も多分出てくるんじゃないかなということで、今日はまあ2つほどデモを用意しまして、その2つをですねご紹介したいと思うんですけども、まあ、このその前にそのアクセス許可をですね、そもそもどういうところで設定しているのかというところが、まあ、今までのモデルと違っているといったところがございます。でこれ、まあ、修繕のやつはですね、そのままそんなものかということで知っておいていただければいいんですけども、このデータのところですね、このNode.js の場合にはこのデータのところで、それぞれのところでアクセス許可というのがありまして、これはデフォルトがですね、このテーブルに対して、アプリケーションキーを持つユーザーというのがデフォルトだったわけです。ちょっとこちらをすいません。これですね。アプリケーションキーを持つユーザーというのがデフォルトだったわけです。で、これをまあ認証、まあ、認証されたユーザーのみに変えてやることによって、アクセス許可を変えるということができたわけですね。で、ドットネットバックエンドの場合はどうなるかというと、これはもう先ほどのコントローラーのところになります。コントローラーのところで、こちらちょっとコントローラー見ていただくと、ここでですね、このメソッドごとに設定するよという形になります。具体的にはこれですね。この Requires Authorization でレベルが設定しましょうということで、これユーザーとかですね、アドミン、アノニマス、アプリケーション、まあ、アプリケーションはまあ標準ですけども、まあ、こういう形でですね、それぞれのゲット、プット、ポスト、デリートのところに設定をしてやると、基本はその、まあ、認証できませんというエラーが来るという形になるわけですね。で、先ほどのこのクライアント側のソースの方に戻りまして、ここでまあいくつかのブロックがあるわけなんですけども、商品の取得のところで、そもそもこう認証ができないと取得ができませんので、ここのエラーがですね、返ってくると。いうことになるわけです。どういうエラーかというと、まあ、なんか問題が起こりましたと。で、そのエラーの内容をですね、ここに入れてくれると。で、それがですね、基本的には、ちょっとここをですね、コメントアウトをしておいて、そして、下のところの、ロジックをちょっと見てみたいと思います。だいぶ開いちゃいましたね。すいません。Azure AD 認証のところを見ていただくと、まあ、ここですね。これ実はですね、こう3つのパラメータがありますが、これ標準的にその Azure AD を使う場合には、この Azure AD の自分で作ったその Azure AD のですね、そのオーソリティをここに入力してやります。これですね。で、その下のリソース URL、これは要するにプロキシのところで、これも登録する必要があるんですけども、そのこれは今回使っているこのモバイルサービスの、まあ、これ、自動的にこれも生成されますので、これをコピーして、ここの上に入れておいたりします。で、クライアント ID っていうのも、これは、同じところから取得できますので、これをコピーして入れておくという形になるんですね。で、それはどこに入っているのかというと、ちょっと終了しちゃってますね。Azure の中のですね、AAD のところを見ていただきたいと思います。これ、まあ、コンテナをいろいろ作ることができるんですけども、これですね、Active Directory の中で、小数 MAD というのを私作ってまして、この中に、まあ、アプリケーションを登録してあるということなんですね。 まあ、一つこのタイムセールアップというのと、それからタイムセールストアアップというのがありますけども、ちょっと構成のところを見ていただくと、ここにですね、さっき入ってた値がここに入っていると思います。で、これ最初のステップですね。これはこれで、入れてやんなきゃいけないということになります。でこれはモバイルサービス側から入れられますので、さっき作ったモバイルサービス側の中にこれが入ってますので、こちら、ちょっと試しにというか、念のため見てみますと、モバイルサービス側のですね、こちらの ID のところの下にですね、これが入ってます。これをコピーして、でクライアント ID とかもコピーして、先ほどのところに登録してやる必要があります。で、これと同時にですね、今度、ディレクトリの方でもう一回確認すると、今度はこのストアアプリ、ネイティブアプリなんで、ネイティブアプリを登録するという処理をしてやらなきゃいけないです。でそれをアプリケーションの中のこの下のところですね、こちらここでまあ見ていただくと構成っていうのがあって、まあ、これ追加していけばいいんですけども、まあここでまあ出来上がりますと。でこのリザルトじゃないと、これ見覚えある方多いかもしれませんが、これはですね、実はこれはストアに、 Windows ストアに登録した時にもらえるSID なんですね。これがまあダイレクト URI になってまして、これとやり取りをして、まあ認証を行うという形になってますので、これは絶対取得が必須になってます。まあ、これはまだね、発行しなくてもですね、1年間有効ですので、そういう意味では試しに取っておいていただくというのはいいかもしれません。でそれをここに、登録してやるということで、フルアクセスというのはモバイルサービスということで、他のアプリケーションに対するアクセス許可でこれを入れておくというようなインフラの設定を行った上でですね、こちらのコードを見ていただくと、まあ、これこういった処理でですね、まあ、ここにオーセンティケーションコンテキストっていうのを作ってやって、その今の2つをリソース URI と、この ID を渡してやると、あとはこのペイロードとしてそのアクセストークンが生成されまして、これを使ってログインして通るよという、そういうような仕組みになってます。結構シンプルですね。ちょっとですね、これ試しに2つほどご紹介したいんですけども、一旦ですね、これでここにインストールされているこちらを削除して試します。で、そうすると今度はこの認証のされているのは特になくなりますので、あ、そうですね、失礼しました、ちょっと戻すの忘れてましたね。もう一回ちょっとやってみましょう。そうするとダイアログの方が呼び出されて、ここで先ほど登録した組織アカウント、ちょっと長いですね、かなり長いんですけども、これを入れてやって、これですか、間違ってないですか。そうすると通ると今の処理の通りに、まあ、これわざわざここ取ってるんですけど、こういうふうに ID を取ってやってという形になってます。はい、で今のところですね、まあ、ちょっとこれも豆知識ですけども、ご存知の方はまあいいんですけども、これ、ダイログ出てきたときにですね、このマイクロソフトアカウントじゃなくて、ライブ ID 入れちゃったらどうなるのかと。ということなんですけども、まあ、マイクロソフトアカウントですね、入れてしまったらどうなるのかと。そうすると心配なくて、この自動的にですね、アカウントの方のこちらの方に切り替わって、これで認証されるという形になりますので、まあ、あえてここのところのですね、ロジックを書いてやる必要がないといったようなところも、まあ、一つ副産物としてありかなと。そうするとさっきとは全然違う ID でここで入っていると、全然違う ID になってますね。ということで、これで認証されるというようなこともできたりします。はい、まあ、このような形でですね、認証というのがまあ行えるよとい ということになるんですが、もう一つちょっと違うアプリケーションで、今度はですね、Office365 ですね。これにアクセスするというのをちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、これ今日の皆様の、スライドの方には、アペンディクスも入っていると思うんですが、アペンディクスの方にもしかしたら入れてあると思うんですが、今日のデモのですね、ご紹介するこの手順とか、全部詳細に入っております。で、その中で、Office365、Exchange のですね、予定表に書き込むっていうアプリケーションを作っています。実際にはですね、やることはそんな大したことではなくて、このアプリの方から、イベント管理の予定を入れてやると、この DB にも入るし、ですね、その、Exchange の方の予定表にも入るよという、そういう形になります。で、予定表はこんな形になっています。今3つぐらい入ってますね、3つ。都内で何々とかですね、レコードがあるとか、いろいろ入ってるわけですけども、ここに追加をしますよという形になります。ちょっと、予定表。24日の何時とかって形でこう入ってるわけなんですけども、まあそれがこの下のところに今入ってきてるという形になるんですが、ちょっとこれ今ビューが見えなくなっちゃってましたね、すいません。ちょっとまあここに自分で入れるんではなくて、このモバイルサービスのユーザーから入れようという形になります。で、一回ちょっとプログラムを乗って、まあ、これも実はですね、そんなに難しいことではなくて、ちょっと隠れてますね。このデコードサンプルっていうそのモバイルサービスの その認証する部分とですね、このエクスチェンジに渡すこのトークンと両方作ってやるということです。この2つを作って、まあ、代理でですね、このモバイルサービスがこのエクスチェンジにアクセスしますので、モバイルサービスのユーザーとしてエクスチェンジの方に書き込んでいくっていう、そういうシナリオになっています。これ当然ほとんどシェアポイントとかそういったものにも使えますので、そちらを使っていただくこともできると。で、これもまあ、Office365ということで、またちょっと違う、さっきちょっとカンペが見えてしまいましたけど、こちらですね。長いんですいません。ちょっとこれコピーしますが、これで入れて、いうふうにやってやると、まあ、これで、OK と。で、こうするとここで、いろいろロードされてきて、データがですね、入ってくるよという形になるわけですね。はい、今これ、モバイルサービスからデータを出してますので、ここに追加されています。で、ここにもう一つ、例えば、タスク、ザ・スピーカーで、懇談とかですね、まあいいや、適当に入れといて、で、これ追加実行ってやると、こちらにも入りますし、エクスチェンジの予定表にも入るという形になるわけです。で、これで、DB の方を見てみると、今入れた予定がですね、入っていると。アスクザスピーカーで簡単とかで入ってますね。で、これが先ほどの予定表の方で見れればいいんですけども、ちょうど入ってますね、ここにね。期限切れとか入ってますけど、まあ、29日ね、期限切れってますけど、ここに旅行書き込まれてるよって、そういうデモでございました。はい、すいません、ちょっと時間をしてきたので、ご紹介していきますけれども、まあ、この辺はですね、今ご紹介した通りでございます。で、組織 ID でモバイルで、アプリを作れるんですけども、この ADAL というのは今ご紹介したそのライブラリで、この後 iOS と Android の方でも使われるということをご紹介します。で、今のデモのところに行きまして、で、最後のクロスプラットフォーム対応ですね、これ他にもいろいろ手段があるんですが、
ここにある通りです。で、どれを選ぶかというのもまさに企業戦略でございまして、本当にこれは現状のアプリとか、これから作るアプリ、資産とか、それ資産というのは当然ソフトウェアだけじゃなくて、人的な資産もありますけども、そういったものを考えながら作る必要がありますが、ここではザマリンをご紹介しています。まあ、要は今までご紹介したドットネットバックエンド、C シャープ、サムルといったものを使っていただいていますので、それを使って、その、クライアントも iOS、Android も C シャープでやろうよというのがこのアプローチです。一気通貫した C シャープのアプローチということになります。で、それをやる場合にですね、非常に重要なのが、この iOS、Android の実はこれ、C シャープで書けるんですが、オブジェクトモデルを理解しておかないと実はハマる時もあるということですね。今日はそこまでご紹介詳しくできませんけども、明日の夕方のセッションで、渡辺裕太の方から詳しく紹介があると思います。そして明日の昼にもですね、インフラディスティックさんと、エクセルソフトさんの方からご紹介があります。で、これもちょっと簡単なものをご紹介したいと思います。で、こちらに関しては、これ、ビジュアルスタジオなんですけども、これ、最新のザマリンにしていただくと、こういうデザイナーっていうのが出来上がります。これは X コードで通常、ストーリーボードできますけども、これを iPad のストーリーボードを呼び出して、そこにいろいろコントロール、ドラッグ&ドロップしたりして作ったのがこの絵ですね。で、これをこのまま実行してやるという形になるんですね。お、なんか、繋がってないですね。左なんか繋がってないですけど。もう一回やってみましょうか。これでおそらくいけたはずなんですけども、デバッキングステーションがスタートして、そうするとこの iOS の方に切り替わりまして、ここで先ほどのですね、タイムカードと言いますか、タイムカードじゃないですね、トゥードゥリストが全部出てくると。だからこれでさっきのとマルチクライアントでやってもいいかなという感じですけども、こんな形になっているよということになります。で、これ全部をご紹介しましたけれども、これ他にもすごくいろんな機能がございます。皆さん、いろいろですね、これ、聞いていただいて、こんなことにも使えるんじゃないかなとか、あんなことにも使えるんじゃないかなっていうことを想像していただけたかと思います。ぜひですね、皆さんの方で素晴らしいアプリをですね、開発していただいて、公開いただきたいと思います。で、あとですね、このアンケートの方にぜひちょっと、いい評価でいただきたいんですけども、これに加えてですね、実は今日、Ask the Speaker と、あと、この後のセッションもですね、合わせてぜひご聴講ください。そちらの方でプッシュ通知と通知ハブのところも紹介しますので、そちらもぜひ合わせてご聴講いただければと思います。で、関連セッション等は非常に多いですので、これも可能な限り聞いていただければと思います。で、今日のソースコード等はですね、もうそれほど難しいものではありませんけれども、講演者ブログのところに、この後順次載せていきますので、ぜひそれを見ていただいて、皆さんを参考にしていただければと思います。ということで、私のセッション、ちょっと伸びちゃいましたけども、ご清聴いただきましてありがとうございました。この後まだですね、レコード続きますので、お楽しみください。どうもご清聴ありがとうございました。